はい、では3回目ですね、はい、今日は企画書の話をちょっとしたいなと思うんですけれども、はい、まあ、その出版するにあたって企画書が大事だというか必要だというのは1回目でも話をしたんですが、
はい、
じゃあ企画書って実際どういう体裁で、
うん、
何なのと、企画書なるものは何なの、うんうん、みんなね思うと思うんですよ。
思いますよ ね、なんかどっかにひな形ないのかなとか探す感じですよね、
うん、多分ねひな形ないんだろうね出版業界の企画書ってね、うん、一般的なプレゼンテーションの企画書と全然違うので、
うん、
多分みんなえっていうふうに思うと思うんですよ。で、企画書ってね、いわゆる社内って会社内っていうかビジネス社会で言われる企画書ってパワーポイントで作るじゃないですか。出版業界の企画書をパワーポイントで作ったら多分それねアウトだと思ういやもちろん絶対ダメってことじゃないんだけど、
うん、
あの出版業界には出版業界の慣習っていうのがあって、
うん、
出版業界でまあ慣れてる、みんなこれが慣れてるから見やすいよねとか、うん、回覧しやすいよねとかあるわけですよ、
はい、
でそれが何なのかっていうとワードなの、ね、出版業界っぽいでしょ
ぽいね
そう、ワードの縦であの企画書を作っていかなければいけなくて、で
縦
というかあの A4 の縦、
あ縦置きで、
そう、
はいはい、
A4 縦で横書き、
はい、
で企画書なるものを作っていかなければいけないんだけれども、
うんうん、
そこに必要なものって何だと思います？何を書けばいい？
まず自分は何者かっていう、
お自己紹介、
自己紹介というか、まあそうですよね、うん、自己紹介、
うん、
経歴、
うん、
みたいな
こ
と、あと資格とか、
あの自分が持ってる資格ね、うんうんうん、はいはい、
あとはそうだな、でも企画書、出版の企画書って言ったら、
うん、
なんかこう仮のタイトルとか書きたくなっちゃうよね、
うんうん、まあでも大体そんな感じですよ、
うん、
まあね、その一番上に来るのが、まあ、仮タイトル、
うん、
でその後に企画の概要って、まあ、このどういう本を書きたいかとかどういう内容の本にしようと思ってるかみたいな、
うん、
のがあって、で自分のプロフィールが入るんだけれども、
はい、
結構ね勘違いをしている方が、そのやり方をね間違えてしまっている方が多くて、
うん、
企画書というのは手紙ではないので、
うんうん、なるほど、
そう、つらつらと書いていいものではないわけですよ、
はい、
でどちらかというと書面に近いものだから、
うん、
メールで送るような感覚ではなくって、メールでそのね、メールでご挨拶文って打って送るじゃない、
はい、
でああいうようなものではなくて、しっかりとしたまずここにこれを書く、その次にこれをここに書くみたいなのが決まってるものなんですよ。でそれを書いて出さなきゃいけない。で一番、まあ、まとめて言うと一番上に仮タイトルを書きます、
はい、
その次に企画概要を書きます、
はい、
ね、この本がどういう本なのか、どういう内容なのか、でその次にプロフィールを書きます、
はい、
このねプロフィールと企画概要は前後してもいいっていうふうに言う人もいるけど、僕はこの順番がいいと思う。で最後に、まあ必要であれば目次もつける。これが企画書以上っていうね、なんかすごいシンプルなもので、その写真いるんですかとかね、
あ
グラフ入れていいんですかとか言われるんだけど、
うん、
写真は、必要であればという言い方ではなくて、でその写真を入れることで意味があるんだったら入れましょうと、
うん、
グラフは多分意味ないから入れるのやめましょうと、
うん
うん、感じ。
逆にその何第一章の書き出しとか、うん、そういうのとかまでつけなくちゃいけないんですか、はいはいはい、とかいう人いないんですか。
あー、ね、第一章の書き出しっていうのは本文ってこと。
本文、
あ本文をつけなきゃいけないと思ってる人はいて、で実際に本文をつけなきゃいけないんですっていうふうに言って指導してる人もいるみたい、その出版コンサルタント的な人で、
うんうん、
でただねあれはねちょっと誤解が大きいのでそれはやめた方がいいなと思っているんだけれども、あの編集者って、まあ、1回目の回でね話したと思うけれども忙しいわけですよ。すごい忙しい、毎月毎月新しい本を1冊ずつ出していかなきゃいけなくて、 今月出す本はようやく手が離れたから来月出す本の原稿の最終チェックをしていて、再来月出す本の原稿を著作と詰めており、3ヶ月後に出す本の原稿を催促しておりみたいな、そういう状態が同時並行で進むのですごい忙しい人たちなんです。 でそこの忙しい人たちに対して、
はい、
全く見ず知らずの人から手紙が来ます、まあ、で、
はい、
私こういう面白い本書けそうだから読んでくださいっていうね提案書なわけよ、
うん、
そこにこの原稿こんな原稿を書きますっていうようなね長い文章を送られてきたらどう思うかとめんどくさって思うわけですよ、
うん、
あのただでさえ忙しいからとにかく面白いか面白くないかをすぐ判断したいと。で面白そうだったらアプローチするで話をする、
うん、
難しそうだったらうんその場で連絡をしたい。それをどうやって考えればいいかっていうと例えば面白そうな企画書が送られてくるじゃないですか、
はい、
でねそれにサンプル原稿がついてましたと、
うんうん、
一章分ぐらいついてましたと、
はいはい、
でねあでこれちょっと編集者の立場になって考えてみたいんだけど、
うん、
面白そうな企画書を送られてきてあなるほどこの人を会ってみて話聞いてみたいなと思うんだけど、
うん、
なんかサンプル原稿がついているサンプル原稿を読まずしてその人に会えるかどうか心理的に考えるとせっかくね会う時にあごめんなさいサンプル原稿読んでないんですけどねって
言えない、
ね、言えない、
うん、
ってなるとどうなるか、
うん
なんかあ面白そうなんだけれどもなんか原稿ついてきてたから、うん、これ読まないと話できないよなと、うん、
な
あでも今忙しいよなちょっと後で読もうで次の日も次の週もねあちょっと今も忙しいよな後で読もうあでこれ来月もちょっと忙しいよな後で読もうってなっちゃう
逆効果じゃないですか
逆効果なのそれって、
うん、
なのでサンプル原稿をつけて私こんな文章を書けますっていうのは、うん、本当に逆効果でだし、
うんうん、
じゃあプラスの効果があるのかというとちょっとある
ちょっと
ちょっとある、
うん、
私日本語ちゃんと書けますというでねそこで編集者が見たいのって文章の綺麗さとかうまさではなくって企画の面白さなわけよう
ん
企画書の段階で見るの
は、はい、
なのでいくらねこんな文章を書けますってアピールしたところで見てないし意味がない、
うん、
でさらに言うと本って自分で書かなきゃいけないものではないので、
うん、
ライターさんっていう、まあ、そのインタビューを、まあ、人に聞きながらその人のエッセンスを引き出して文章にしてくれる 職業の人がいるので、
はい、
その人が文章を書くってケースもよくある、まあ、のビジネス書とか、ね、実用書の場合はでコンテンツって中身を持ってるのはその著者だけれどもそれを実際に文章長い文章にはできないから、
うんうん、
代わりに職人さんみたいな本当に文章にする人がいてその人がと一緒に作るってことがあるので別に自分が本あの文章を書けなくても構わないんですよってなると文章がうまいですっていうアピールは何の役にも立たないことになる
そうか、うん、
なので、企画書を送るときにサンプル原稿をつけてはいけないんです
納得、
うん
うんうん、
でもちろんねその原稿がものすごく面白いとかだったらプラスの効果が出るでしょうね、
うんうん、
ただなのそのものすごい面白い文章を書ける人はサンプル原稿を書かなくても多分企画書の時点で伝わってるから意味がないんですよ、うんうん、ということで僕が指導してるのはサンプル原稿はつけるなという言い方をしており、
うん、
でじゃあそれで問題ないんですかと言われると全然それで出版の企画が通っている、
うん、
で中には興味あるんだけれどもちょっとサンプル原稿書いてくれませんかっていう後からのオファーが来る、
うんうん、
連絡が来る時があるのでそんだったらサンプル原稿出しましょうと、
はい、
そのタイミングで出せばいいので、
うん、
最初からつけるのは絶対やめた方がいいっていうのが僕の考え、
うん
うんうん、なわけですよ。まあその出版の企画書というのは1枚もしくは2枚、
はい、
それ以上長くなってしまうと、
うん、
忙しい編集者にとってなんか長い資料来たっていうふうに思われてしまって後回しにされる可能性が高くなるのでコンパクトにまとめましょうっていうのは絶対条件になるわけです、
うんうんうん、ポイントフォントのポイントはいくつぐらいまでに
ねそれはねワードのデフォルトのやつだから 10.5、
うん、
そして行間も変えちゃいけない横の字数も変えちゃいけない
うん、まんまデフォルトのまんま
いけばいい一番見やすいあのデフォルトのやつが、
うん
まあ、見やすいというか見慣れている、
うん、
デフォルトの、文字数行間、
うんうん
余白それをそのまま生かさないといけません、うん、でビジネス書を書くんだったら書体はふざけんなよっていう
丸っこい文字とか、
そうそうそうそう丸文字とかね、丸ゴシックとかね、あのなんだっけ、あのすごいぶっといやつでは
い、はい、
あるじゃん、なんかの幼稚園のお遊戯会とかで使われそうなやつ
あるね。
ああいうのとかはビジネスなんだからさっていう、あのビジネスで使う書類なんだから、
うん、
書類にあのねそういう丸文字とか使わないよねとっていうことは、普通のビジネス取引というか、
はい、
コミュニケーションと同じように考えてもらいたい。まあなのであり得るのは明朝かゴシック普通のね、
はい、
まあそれはどっちでもいいでしょうね、
うんうん、なるほど、
うん、
はい、
でそれで企画書を書きます。で、ね、よくあの僕が聞かれるのが、
うん、
そのさっき言った写真はつけた方がいいんですかって言われるんですけど、
うん、
逆に聞くんですよ、何のために写真つけるんですかってって言うと、いやなんかこう人となりが分かった方がって言うんだけど写真見ただけで人となり分かるかいなって思うし、
うんうん、
写真だ、人となりで別に企画の面白さが変わるわけではないので、
なるほど、例えばじゃあ、うん、美容のね、
うん、
美白の本を書くとかだったら、はいはい、つけたっていうかつけないとダメみたいなこと、
そのね、それすごくいい視点で、なんでつけるかで、そこに意味があればいい、
うん、
でその意味というのは私がつけたいではなくて、
うん、
私だったら大丈夫でしょっていう証明のためにつける、
はいはい、
なのでダイエットをおすすめるやつだったら、
うん、
ビフォーアフターの写真とかはありだよねと、
うん、
自分のビフォーアフターの写真とか、
はい、
自分が指導してきた人たちのビフォーアフターのサンプルとかつけるのはありだけれども、うん、ただ単に自分が出たいからあの写真載せるとかいうのはなし、
うん、
たまにねビジネス書でもねいるんですよ、あなたは絶対出ない方がいいだろうなっていう人が結構ね、基本的なんか著者になりたい人って、
うん、
自己アピールも結構強い人が多いから、
うん、
全然関係ないところで自分の写真を出そうとする。
そうね、
うん、
でもほら今帯にさ、
うん、
著者の写真が載ってるとかさ、うん、多いじゃないですか。
多い、
うん、ちなみに小暮さんは、
うん、
自分の顔写真を、うん、本の表紙とか帯とかに使ったことあるんですか？
最近は結構使われていて、
うん、
で僕から使いたいと言ったことは一回もないんだけれども、
うん
うん、なんか出版社の人が写真があった方がいいですよねって言って使われる時がある。でそれは多分、まあ、僕が徳ダネとかに出てて、このあこいつ知ってるっていう、
そうだね、
ちょっとした、ね、
うんうんうん、
引っかかりを作るためかなっていうふうに思うんだけれども、
うん、
あの僕はねそんなに意味がないと思って、なんか名前だけでなんか全然知らない人が書いてるのと、あ、特ダネに出てるやつだって思ってもらえる、この違いはまああるかもしれないが、
うん、
じゃあ特ダネに出てるからといって、うん、お金の話が説得力持って語れるのかっていうと、うん、それまた違う話じゃないって思うし、そんなにね僕は意識はしないですね、うん、むしろなんかなんでお前写真出したかなっていう、その意図は何だったんだろうないや、そのビジュアルがどうこうってことではなくて、
うん、
何のために写真出したのかなっていうのが分からない本って、でもね結果的に全然売れてないんですよ、
うん
うん、ブレてるから本人の意思が、
なるほどね、
うん、そうだからその企画書に書くのは仮タイトルがあり、その次に概要があり、そのプロフィールがあり、でそのプロフィールに役に立つんだったら写真とか載っけてもいいけれども、役に立たないんだったら逆に何も載せてはいけないと、
はい、
であのこれもねまた誤解があるんだけれども、プロフィールというのは履歴書ではないので、
うん、
自分の生い立ちを書くものではないですよっていう、そのプロフィールと履歴書の違いって分かる？
例えば履歴書だったら
、うん、
何年に何した、
はいはいはい、
どこ卒業した、
はいはいはい、
うん、どこに住んでた、
うん、
みたいな、
そうですね、うん、
ことですよね、
うん
うん、でもプロフィールだったら、
うん、
ましてやその企画書につけるプロフィールだったら、
うん
もっとこうなんていうんですかね、その人の中の実績っていうか、
うん、
その本を書くにあたって必要な、
うん、
持ってるもの、
そうまさにその通りで、履歴書というのは今までの客観的な出来事、
うんうん、
もしくはデータ、
はい、
でプロフィールというのはその本を書くにあたって叱るべき人間ですよということを証明するもの、だからその証明にならないものは一切入れてはいけない、うん、人となりが分かるとかそんな関係がなくて、
うん、
例えば阪神ファンとかね いや阪神ファンって書けば確かになんとこう人となりが分かるとか、あなんか優しそうなんだなとかね、あなんかそういうの好きなんだなとかね、分かるような感じはするけれども、それも関係ないじゃないと。例えばお金の話を書くのに阪神ファンである必要はないし、阪神ファンであるからお金の話をしてるわけでもない、関係ないのでそれは入れない。で自分の出身地も必要がなければ入れなくていい。で自分の出身大学も必要がなければ入れなくていい。僕が書いてる本はどちらかというと先生的な立場から書いているの で、
うん、
でそこに学歴で僕は慶応大学卒業してるんだけど、慶応大学っていう文字列がちょっとプラスになるかなと思って大学名を書いている。だけど別に東大だろうとオックスフォードだろうとハーバードだろうと別に関係なければ書かない方がいい。前に受け取ったね、ちょっとこれはないんじゃないのっていう企画書がやっぱあって、うん、本当に履歴書と勘違いしちゃっていて、そのさっきね資格を書くんですかっていう話だったけど、うんうん、その資格は書いてもいいんだけど、
はい、
あの普通免許はいらないじゃんっていう普通免許保有みたいなの書いてあってさ、いやいやバイトの面接じゃないんだからさっていう、そこはさ考えようよっていうものがやっぱりね、やっぱその企画書ってこうガーって入っちゃうと、ね、
そう
か、何書いていいか分かんなくなっちゃうっていうのも気持ちも分かるんだけど、
うん、
でも書面だから何を伝えるための書面かを考えなきゃいけない。で自分のプロフィールを書くのは私だったらこれが書けますせっていうのは相手に、分かってもらう理解してもらうための情報を出すだけだから、
はい、
それが分かればいいし分からなければダメですよという話。それがまあ企画書の話で、で次にこれを聞いていただいている方は出版したいというふうに思っていると思うけれども、じゃあその出版しさえすればいいのかというと、うん、これがまた違うんですよねという話をちょっとしたいなと。
でも出版ってやっぱりその人にとってはすごくこう、うん、なんていうの、大きな、
うん、
まあ、目標というか野望というか、
はいはいはい、
すごいそれをゴールに思いがちじゃないですか、
うんうんうん、
でましてやそれがね、例えば名前の皆さんが知ってるような出版社から出ました、
うん、
ってなったらわーってなって出版おめでとうってなるじゃないですか、
うん、
で自分も著者になりました、
うん、
ってなりますよ ね、
なりますね。なのでそこを目指す人が多いのはよくわかるし、目指したい気分もすごくよくわかります、
うん、はい、
ただし出しても思ってるような変化ってないよっていうのはやっぱ考えなきゃいけないですね。
うん、
うん、出すだけでは期待しているような変化は得られないので、
なるほど、ね、
しっかりと考えておかなければいけないんですよ。
幻想なんだ。
そう、ね、本を出したしかし何も起こらなかったっていうのはあるじゃん昔ドラクエでね、ドラクエ3ってあって、遊び人っていう職業の人がなんか戦い中ね、
うん、
適当に呪文とか唱えるの、
はい、
その遊び人はメラを唱えたしかし何も起こらなかったっていう風になるそういうことがね結構頻繁にあって、リアルの世界でも本当にあって、本を出したしかし何も起こらなかったってなっちゃったら虚しいじゃないって、
うん
うん、でそれこれ1回目で話したね、うん、その出すだけですぐ自分で頑張んないと、
うん、
どっかすぐ返品されてね、消えちゃいますよみたいな話をしましたけれども、
うん、
それと同じでそのしっかりと自分の意図が達成されること時と達成されない時がある、
はい、
それを考えなきゃいけないということなんですよ。でそれを考えるにあたって一番最初に自分で整理しとかなきゃいけないことがあるんですけど、
うん、
それは目的なんですよね。出版する目的、
うん、
なんで本を出したいかっていう話、
はい、
いろんな目的があるっていいと思うし、
うん、
実際にいろんな目的があるんだけれども、うん、例えば自分のねこの主張を伝えたい、
はい、
世の中の人たちにたくさん知ってもらいたいっていうこともあれば、自分がそのビジネスをやってるので、
うん、
そのビジネスの認知を広げたいっていうのもあるし、
はい、
単純に本を出した人っていう風になりたい、
うん、
まあ別にそれはそれでいいと思うし別に否定もしないけれども、うん、
はい、
何でもいいんだけれども自分の意識っていうか意図目的とずれてるのはいけないよねというのは明確に言えると思うんですよ。
それはその人の本業とっていうことですか。本業から見た時の目的、
うん、まあ、別に本業とか関連付けたいんだったら、
うん、
そうなるけれども、
うん、
そして本業と関連づける必要もないしね、あの関連づけなきゃいけないってことではないし、だって僕あのカイジっていう漫画を使ってお金の話とか働き方の話とか書いてるけれども、別にお金の話を語る人ではないからね僕は、本業ではないので、あれはただ単純にその世の中でこのお金にいつの間にかお金で苦しんでる人たちがたくさんいるのを見て、いやだからこういうふうに考えとかなきゃまずいんだぜっていうことを伝えたかったからの本を書いて。
なるほど。
だけど今自分でやってるその説明力の企業研修とか、まあ、一般の講座とかそういうのをより多くの人に知ってもらいたいとか言うんだったら全然違う書き方をしなければいけないわけですよ。まずそのなんで本を出したいのかってことを考えないと、本を出したけどなんか期待通りになってないねと。でもそれは当たり前なんですよね。その期待通りも何も期待、何を期待してるのかって自分で明確にしてないから、そうならないんですよ。
あら、いろんなこう妄想の中で幻想を抱いていくと思うんですよね、もっとなんか一躍有名になっちゃうんじゃないかとか、本を出したらなんかウハウハになるんじゃないかみたいな。
あ、なるほどね。なるほど。
ウハウハするんですか出版って。
ね、夢の印税生活っていう言葉があるんだけれども、あの言葉作ったやつ出てこいと思うんですよね。
本当に夢なのそれは。
あの夢の印税生活っていうか、その夢の印税生活っていうことが何を指してるかによるけれども、印税だけで、まあ、あのね、夢の印税生活っていうのはおそらくは何もしなくてもどんどん印税が入ってきて、寝て暮らせるって意味だと思うんだよ、多分。だけど本を書いて、別に本を書くじゃんと、その書く労力っていうのをかけてるから、
はい、
一般にね、そのサラリーマンが会社行くのと一緒で、僕ら作家は本を書くっていう労力を労働してるから、
はい、
労働に対する対価として印税をもらってるだけで、別に夢でも何でもないっていうのがまず一つ、で、ただ今売れてる嫌われる勇気みたいに、ドカンと売れたら多額の印税が入ってくるよねと、
はい、
そのドカンと売れて多額の、ね、印税が入ってくるっていうことを考えると、まあ、その個人のね、あの才能でいきなりそんなに大金を、嫌われ例えば100万部売れたら、あ、まあ、本の印税って大体その定価の 10% っていうのが相場、まあ、相場というかマックスなんですよ。
10% 結構高い方ですよね。
高い方、でどんどん今相場が下がってきてるけど、昔は 10% がずっと均一でだったんだけど、例えばそうすると1500円の本が1万部売れると150万の印税が入ってくる、まあ、印税という言い方
は
悪いな、報酬が入ってくる、でそれが1000万部売れると、あ、ごめんなさい、10万部売れると、1万部で150万、10万部で1500万、100万部で1億5000万の、報酬が入ってくる、で本一冊書く労力は一緒で、例えばそれ1万部だったら150万だけど、それが化けて、ね、100万部売れたら1億5000万に入ってくる。それは確かに宝くじ的な夢はある。でもそれはね、ほぼ無理。
バサリ。
だってミリオンセラーに行くっていうのは、1年に1冊業界全体で出れば、あ、出たなって感じがして、あのそれぐらい珍しいことなんですよ。でも、ね、今年間で7万5000から8万冊新しい本が出てるので、その分の1なので、7万5000分の1、これがどれだけ、ね、狙いにいけないものなのかっていうのが分かると思うんだけれども、なので、あの印税を求めに行ってるんだったらやめた方がいいです、で今やっぱり最初にする部数がどんどん減ってきてるから、部数を刷ってくれなければ印税も低いので、まあ、例えばね、1500円の本で4000冊刷りましたというと、印税はというか報酬は60万になるわけですよ、60万のために結構ね、まあ、少なくとも 2,3 ヶ月はかかりきりにならなきゃいけない、それって皆さんの本業と比べて割がいいのかどうかっていう話ですよね。まずね、ほとんどの人にとっては悪いんじゃないかなと思うんですよね。本を書こうとするぐらいの人、学生さんだったら割がいいかもしれないけど、本を書こうとするような何かをね、持ってる人からすると、そのお金ってそんなに大したことなくって、だとしたらお金のためにやるっていうんであればやめた方がいいな。で、 あの本を出すメリットっていうのはまあいくつかあるとは思うけれども、まずね、知名度が上がるというか、明確に本を出したと出してないでは一つ明確な線があって、本を持ってます、出した本がありますっていうのはすごくね強いアイコンになるので、それはまあ一つ便利かなっていうふうには思います。
はい、
うん、やっぱり今現在で言うと、まだまだ日本人は紙信仰、ね、紙の本に対するリスペクトっていうのは非常に強いので、本出しましたって、あ、すごいですねってね、なるし、まあ、みんなそれを目指しているんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
はい、
それは一つあります。ただ、紙の本出しました、すごいですねって言ってもらうのは、会った人だけで、会わないと、というか自分で言わないと、ダメじゃないですか。ね、で名刺の裏とかに書いとけば、まあ、名刺交換した時に、あ、本書いてるんですね、すごいですねぐらいは言ってくれるけれども、うん、本当に欲しいのってそこじゃなくて、皆さんを知らなかった人が本屋さんで皆さんを見つけて、
うん、
問い合わせをしてくる、もしくは何か連絡をしてきて、まあ、注文するとかね、うん、商品を買うとかサービスを買うとか、まあ、そこじゃないですかと。
そうですね。
ってなると、あの出しただけじゃダメで、売れなきゃダメだ。で売れなきゃダメっていうことも含めて、ちゃんと本屋さんに並んでないとダメ、
うん、
そういうような本にしなければいけないので、しっかりと考えましょうぜっていうのが僕の考えなんです、
うん、
でね、その時に言われるのが、じゃあどこの出版社から出せばいいんですか、
うんうん、いっぱいありますよね出版社、うん、
でね、これはね、業界外の人はなかなかイメージつかないかもしれないんだけれども、出版社であればどこでも一緒ってって思ってませんって、
ああ
、どこでも一緒っていうのは、例えばみんなが知ってる出版社だったらどこでもいいと思ってませんっていう、う
ん、大きいとこね、そう
に、なんか二元論になってて、有名なところ、そうじゃないところみたいな感じになってませんって
なってるね。
そうで、だから有名なところから出したらよくて、有名なところじゃないところから出したらダメでみたいな、そういう話になんかなってるような気がして、
うん、
これはね、すごい大きな誤解なんですよ、うん、出版社によって得意な本と不得意な本というか、扱ってるジャンルが違うので、
うん、
例えばダイヤモンド社だったらビジネスとかね、経済の本をたくさん出している、
はい、
東洋経済新報社も経済の本と、うん、日経新聞もそういうような本を出している、
ね、
そういうような本を出して売れていて有名だけれども、じゃあだからといって全てのジャンルの本がそこから出して売れるかって違うし、全ての本のオールジャンルのテーマを出す出版社でもないわけですよ。だから例えばダイヤモンド社に行って、ダイヤモンドさんね、嫌われる勇気とかグリッドとか売れてるから、私のこのね、恋愛本も出してくださいって言うと、いや、うちはそういうの出しませんよってなるわけじゃないですか
、はい、
出版社は本を出すという意味では一緒だけれども、それぞれテーマというかジャンルがあるので、そのジャンルがあったところに話を持っていかないと、つまり企画書を出さないと、
うんうん、
中身の前に箸にも棒にもかかんないというか、なんですかあなたみたいな感じで、
うんうん、
なんか女子校に男子来ちゃったみたいな、そんな感じいや、あなたが来るとこじゃないよっていうふうに言われちゃう、
うん、
それはね、ちゃんと考えなきゃいけないですね。で、これね、編集者に聞くとすごい多いって言います。
あ、そうですか、
うん、うちの出版社が何を出してるかっていうのをもうちょっと調べてほしいっていうのはすごい編集者のあるあるの愚痴で、
なるほど、ね、
全然、いや、うちそんな本出さないじゃんっていうような企画書がガンガン送られてきてるので、そうなるとね、もうね、なんか内容以前の問題ですよね、
うんうん
うん、で、まあ、まずそれを調べましょうよと。
それ調べるのはどうしたらいいんですか？
調べるのは本屋さんに行けばいい、うん、自分が出したいさ、テーマの本があるでしょ、
はいはい、例えば
で、そしたらその出したいテーマってどこなのかなって、例えば自分が目指してる本があるわけで、
はい、
例えば、うん、それがどこに置いてるかを見るわけですよ、
うんうん、あ、分かった、じゃあそのこういうここの棚に置いてほしいなっていうところにまず行くんだ。
そうそうそう、ここにあったらいいなみたいな、
うんうんうん、
で、そこにあるのが皆さんが皆さんが縁がもらえそうな、ね、出版社だから、うん、そこに出しましょうっていう話だ。アマゾンで別に検索してもいいしね、例えば恋愛の本出したいんだったら恋愛って検索して、
うん、
その出版社を調べてやればいいんですよ、うん
うん、
で、手当たり次第を、ね、アプローチするっていうのはやめましょう、
う
なんかこう相手にも失礼だし、あの、そもそも労力がね無駄になっちゃうので、
うんうん、
何も考えず手当たり次第送るとかアプローチするというのはなし、
はい、
で、まあ、なので最初の話はそのジャンルを考えて、
はい、
アプローチしましょうと。で次の話が大手だったらいいんですよねっていう考えはやめようという話
でもどうせだったらって思うじゃないですか。
そうそうそうそう。それがね、どうせだったらって思うのは、私こう本出しました、うん、どっから、講談社です、おーすごいって、それを言ってもらいたいでしょ知ってる知ってる、講談社知ってるっていう。
そうだね、きっと、うん、
それ言ってもらいたいだけだと思うんだよね、
うんうん、
でそれって確かにその講談社とかね、小学館とか集英社とか、
うん、
すごく、歴史があって大きくて、はい、まあそういういい出版社ではあるんだけれども、その出版社が自分に合ってるかどうかっていうのはまた別問題だよねと、
うんうんうん、
ね、もちろんさっき言ったジャンルの話もあるんだけど、もう一つ考えなきゃいけないのは、
うん、
確かに講談社力を持っている、
うん、
すごい大きい、
うん、
会社としての力はものすごく大きいんだけれども、その分毎月毎月出してる本の数がめちゃめちゃ多い。
そうですよね、うん、
でめちゃめちゃ多いと、今月この、ね、本を出しますって営業さんとかね、プロモーションがこう動くんだけれども、
うん、
自分の本はそのワンオブゼムになってしまう、
はい、
なんならスーパーワンオブゼムになってしまう
スーパーなんだ、
うん
うん、
だって日本の出版社って大体4000社あるって言われてるんだけど、
はい、
そのね、本当に大きいところでは、
うん、
あの1ヶ月に何百冊で本出すところもあるから、
うんうんうん、
その何百冊分の1になっちゃうから、当然一押しなんていうのはならない。
そうか。
ってなると営業さんも、ね、例えば今度出すのは東野圭吾さんの小説ですってなったら、うん、当然埋もれてしまうし、
うん
ね、こう宮部みゆきさんがこう書いたとかね、でなんかそのあったら確実に負けてしまうわけですよ
そうですね、
うん
うんうん、
でこれはもう全部話つながってるけど、本を売るのはリアルの書店さんで売らなきゃいけないと。アマゾンはまだまだマイノリティだから、アマゾンで買えるから本が売れるとかね、アマゾンで売ってるから全然問題ないですっていうのは考えるのはそれ誤解であって、
うん、
ちゃんとリアルの本屋さんで売れないと書籍というのは、そもそも何にも意味がなくなってしまう、
うん、
で本屋さん、リアルの本屋さんで売れるか売れないかというのは結構な勢いでプロモーションの力が関わってくるので、
うん、
はい、プロモーション力を入れてくれる出版社なのか否かによって自分の本がね売れるかどうかっていうのは変わってきてしまう、うん、
はい、
それを考えましょうと。
そうか、
大手から出しても大手の母体としてはでかいというか、その力は全体としての力はあるんだけども、
うん、
その力を自分の本に向けてくれるかどうかが問題だよね、うん、ということなので、
はい、
まあ皆さんこうどういうジャンルを書きたいかにもよるけれども、
うん、
大手だったらいいんだよね進行は今日捨ててもらいたいなと思います。
まずは本屋さんに行って調べましょう、うん、
まあ本を読まない人は本を出すことができないから、まあ、それ以前にね、なんかいろいろ本読んでもらいたいと思いますので、
はい、
とりあえず本屋さんに行ってみましょう、
はい、
ということで今回はこれで、終わりにします。ありがとうございました。
ありがとうございました。